Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ウェーイ。はい、主催の中澤です。
メンバーの飯塚克美です。
はい、今回のラジカフェは、はい、最初はね2人でお送りします。
2人ですね。
2人。この後千葉さんが久しぶりに番組に登場します。
あと何分ぐらいで来るんでしたっけ？
あと10分です
あと10分待たずに始めますね。
もうスタジオにガーって来ますからね。入ってきますから、
はい、
で一ノ瀬さん来ます、
はい、
でリツコも、遅れてやってくる予定でいます。
で本当に来ますかね。
来る来る、はい、今みんな必死にね、はい、電車乗ったりね。
今日平日ですからね。
平日だからね。
今日は
そうなんですよ。かっちゃん、
はい、
なんとラジカフェ今回で80回目ですよ。
80回おめでとうございます。でもね、80回だっていうのを2人ね寂しく始めて。そうそう
まあね、80回おめでたい80回でもね、はい、今までと変わらずねやっていきますよ。
80回だけど別に今日特別なことは やらずに。
やらない、はい、そうね。いや俺この間さ久しぶりにね、はい、ラジカフェの第1回目聞いてみたんだよ、
はい、
まあいいね。
みんな偽名を使ってるんですよね。
でね、ちゃんとしてる。
そうだ、あの時
ちゃんとやってる。
一回一回時間かけてましたもんね。
すげえこだわってやってきたよね。一回ずつ止めながら。
今聞くと何のこっちゃみたいな感じで、
ね。ちょっと今ね、ちょっと垂れ流し要素がちょっと強いけどね。
まあそうですね。
まあでもね、僕らも年を取って、はい、いい味が出てるんでないでしょうか。はい。
はい。
はい今回のラインナップなんですが、80回目のラインナップ、はい、すごいですよ。
はい。どうぞ。何ですか？
ラジオドラマ。
ラジオドラマいつも通り。
そして、はい、チバルルブ。
ちょっと久しぶり。
そしてトーク。
トークはい、いつも通りです ね。
そして80回目、はい、中澤プロレス。
はい、いつも通り。
はい。投げて30分間楽しんで聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、80回記念トークコーナーでございます。
はい、
はい、7月の16日土曜日にですね、メンバー飯塚克美ライブに、出演しました。私、はい、見に行きました。
ライブって言ってもね、あれなんて言うんでしょうね。
そう、
ゴールデン催し物というか、
そうで、アビリンピック埼玉大会っていうですね、場所が国立職業リハビリテーションセンター航空公園、こちらで行われたんですね、
はい、
で今回、ゴールデンボールクラッシュの舞台に出演していただいた久保田香織ちゃんと一緒にですね、
はい、
まあデュオで、
そうですね、
音楽ライブをやったっていうね。いや私見に行きましたね、
はい、
よかったよかっちゃん。
そうですか。なんかね、ちょっと久しぶりにこう一人で歌う時間帯とかもあってね、ちょっと緊張しながらやってましたけど。
そうそうそう、はい、香織ちゃんが歌ったり、かっちゃんが歌ったりね。
そうですね、
二、はい、人でアコースティックギターね。本当あれでしょ、弾き語りとかじゃなかったんでしょ、なんかカラオケ。
いやいや、もともとその、うん、香織ちゃんからもともと話を受けてきて、
うん、
で香織ちゃんの時間、うん、で僕の時間、
香織ちゃんの時間
っていうちょっと三部構成で、
ちょっとエロいね。
そうですか。
二人の時間
三部構成で考えてたんですけど、うん、そのちょっと香織ちゃんの時間帯はちょっとカラオケでね、うん、香織ちゃんの曲を流してやる予定だったんですけど、うん、それが急遽ちょっと音が流れなくなっちゃって、うんうん、そこ急遽当日合わせて、うん、二人でアコースティックでやった感じだったんですよね。
ねえ、はい、あれでしょ、瞬時に対応してやったわけでしょ。
まあ、うん、ちゃんと対応できてたかどうかっていうのは、
ね、で6時間やりっぱなし
やってないです。やってない、そんなにやってない。1人15分ずつぐらいです。
でもトータル結構長いライブだったよね。
そうで、まあね、お話ししながらもやってましたからね。
2人のオリジナルを歌ったりとかで、カバー曲やったりとか、
うん、まあ、2人、うん、2人それぞれそれぞれのオリジナルをやったりとか、
うん、
でもあれメインはそのアビリンピックって言って、うん、まあ、障害がある方たちが、
うん、はい、千葉さん登場しました。千葉さん、久しぶり。
千葉さん、なんかなんだろう、
ちょっとなんですかね。
え、何、
あ、じゃあ千葉さん、ちょっと
ちょっと千葉さん、今日ちょっと、
こんにちは。
新日本プロレスにいたあの長州力そっくりですね。
はい、お土産。
あ、すごいですね。
千葉さん、こっちこっちこっち。
博多明太子。はい、博多明太子プリッツ。
そうです。
限定ね。
限定。
プリプリプリッツ。
そう。
プリプリプリッツですよ。
ごめんなさい、あの見てない人わかんないですからね。プリッツは状況がわかんない。
あ、そっか。千葉さんが今あの九州から帰ってきました。
どうもどうも。
千葉さん、お帰りなさい。
ご無沙汰しております。
千葉さん、マジで久しぶりだね。
本当そうですよ。
元気？
元気、生きてますよ、とりあえず。
なんか SNS で見たけど、なんかうまいもん食ったりさ、うまい酒飲んでたじゃない。
飲んでたし、食ってたし。でも階段上り下りしてましたよ、ずっと。
あ、本当ですか。今ですね、はい、まあ、今回のラジカフェ実は80回目なんですよ。そうなんですよ。
めでたいですね。
めでたいんですよ。
末広がりじゃない
ですか。そうなんです。で、ちょっとね、あの、はい、まあ、7月の16日にかっちゃんのかっちゃんと久保田かおりちゃんライブがあって、それ良かったよね。で、まあ、
話がすごい戻ってちょっと千葉さん入ってきちゃったから。
そう
さっきの説明 の, あの続きを言うと、うん、そのなんていうの、全国でやってるみたいなんですけど、うん、障害者の方たちが、うん、まあ、職業訓練っていうのをなんか競って、そうそうそう、例えばなんか、まあ、パソコンの打ち込みもあったし、うん、あとあの飲食店の接客を競ったりとか、うんうん、そういうところがメインで、いや、ちょっと空いてる時間に、選手たちやその選手の引き取りの方たちの前で、うん、まあ、演奏してきたっていうのが、
はい、そうなんですよ。かっちゃん、かっちゃんのファンがすごいいたんですよ。男の子とかにすごい気に入られちゃって
男の子に
何適当なこと、
男の子に
何適当なこと、
なんか言ってたじゃん、なんか、
いやいや、あの結構若い子たちが多くて、うん、やっぱりその若い子が、ね、多いとね、やっぱり一人はね、お調子者がいるんですよ。
そうそうそうそう、
それで結構場を盛り上げてくれ
た。なるほどなるほど、
はい、結構こうアットホームで、はい、いいイベントだったなと思いますよ、う
ん、いいライブでしたよ、
は
い、
へえ。
またね、機会があればぜひ飯塚使ってあげてください。
よろしくお願いします。
で、千葉さん、
はい、
ねえ、千葉さんも、あの、私見に行きましたよ。
そう、私
公演、
いや、
二人芝居
そうやったんです。
すいません、千葉さん行けなくて。
とんでもないです。
ちょうど被ってたんですよね。
そうそう、ちょうど被ってたんですよ。東京帰ってきて、うん、もう2週間でリハやって、うん、すぐ本番をやってしまったわけですよ。
まあ、私見に行ったんですが、まあ、千葉さんのね、まあ、このご自慢のボディもうパワープレイ炸裂ですよ。
そうですね。でも喋り倒しましたよ、この間の公演は。もう本当によく喋りました。
いや、ね、公演見た後も、まあ、リツコと、ね、千葉さんと俺3人で飲んだんだけど、
はい、
やっぱりこう千葉さんはこう、なんていうのかな、ブサイクが主役な、
うんうん、
なんていうの、芝居、
うん、
やっぱ右に出るもんいないよね。
あの、持ってくよね。見てなかったんですけど、うん、どういう芝居だったんですか。ちょっと内容が、
内容は、うん、つまりブスな女が、あの、もう周りからもブスだと認められて、自分もブスだと認めて、うん、そんな女が、うん、もう深川市の美男子にいきなり求婚されて結婚するんですよ、はい、だけどそこんちの家族の皆さんは私のこと美人だ美人だって言うわけ、はい、でもそれはたたりが呪いがかかってて、その人たちは私のブスな女が器量よしに見えるっていう、そういうたたりをかけられてたんですね。で、たたりを取り払ってあげようとするんだけど、そうすると私は離縁されちゃうんじゃないかって不安になるんですよ、はい、だけど結局大丈夫でしたっていうちゃんちゃんっていうお話。
2人芝居だったんです
ね。2人芝居で、私は1人のそのブス女の役をやって、もう1人の方が、はい、そう、他の役を全部やってくれて、で、その人は大衆演劇出身の方なんですけど、もう着物の着付けとか生着替えとかもやったしね、なかなかもうボリューミー、でも上演時間55分で短いんだけど、かなりボリューミーな感じの作品で、私は1ページ半くらいの長台詞がわーっとあって喋り倒させていただきましたけど、まあ、なんとかできてよかったし、まあ、いずれ再演をするんじゃないかなーなんて思っております。
またね、ゴールデンで会うときは告知していただければ
、はい、今度こそちゃんと
ゴールデンで告知していただければ僕も見に行きますので
、 ありがとうございます。すいませんね、告知できないまま終わりましたからね。はい、
まあね、まだまだ時間ありますよ。大丈夫ですよ。
です
何大丈夫ですよ。まあ、ね、この7月は、
はい、
本当に客演ラッシュで、
そうでしたね、
千葉さんもね、かっちゃんもね、
かっちゃんもね、
二人しかない。
いやいやいやラッシュじゃない。
でもあれでしょ、また9月にりっちゃん客演するし、そうそうそうそう、私もでも まあ先ですけどね、来年1月にあのちょっと外でまた芝居やることが決まって、
うん、外でっていうのは外国で、
外国ではないけど、
そういうことじゃなくて、う
ん、横浜でやります。
あ、
はい、今度は
ちょっと言い忘れたんですが、はい、ゴールデンボールクラッシュ の、うん、あの次回公演のことを、うん、あの前回お話ししたんですが、
あ、そうなんですか、
前回1月 と、 ちょっとお伝えしたんですが、うん、3月になります。いろいろ諸事情がありまして、
まあ、それはだって私が1月によそ行っちゃいますから ね、 ね、ま、
やっぱりほらゴールデンボールクラッシュメンバーありきでの本公演ですから。
あ、そうなん
です。そうです、そうです。だから3月にしたんです。
じゃあ3月だそうですよ。は
い。まあ、すみません。ということでメンバーのね、勝手な都合ですけど。
すいませんね、本当に。
まあその分楽しみにしていただければ
と。そうです。
ちゃんと今進めてます。
練りに練りますから、ね。
なんでもうちょっと内容が詰まったらトークでお願いします。
ね、はーい。はい、
めちゃくちゃお久しぶりです。好きじゃない人にとっては何の役にも立たない情報をお届け、チバルルブ、
いや待ってたこのチバルルブ、もう寂しくてしょうがなかったよ。
そうですか、あ、2、3ヶ月ぶりの配信になりますね、チバルルブ、
はい、はい、で今回のチバルルブは何でしょうか。
今回私さ、つけ麺のことってやったことあったかな。
知らないよ。
知らない。
あ、でもやってないんじゃない。
やってないと思う。
やってない、やってない、やってない。
昔か、ヶ月じゃなくてなんだっけ、
蒙古タンメン中本をやったのは覚えてる。
それと、あ、もう一つなんだっけ、あそここっさりとかなんちゃら、
あ、天下一品。
あ、天下一品はやった、は
い、そうだそうだ。じゃあで今回は見せてはないんです。
はい、
皆さんつけ麺ってお好きですか。
好き。
好き。
僕大好きです。
大好き。あのつけ麺食べるときって、うん、まあタレが来て、うん、麺が来るじゃない、
はい、
でもつけ麺って比較的大盛り無料とかでどっさりやってきて、はい、食べられるじゃない、ね、途中で飽きない。
飽きる。
例えば
あのまあね、
ね、
お店にも寄ったり
しますけど、寄るけどもちろん食べきれるときもあるけど、でそのね、飽きた時に、まあ、例えば胡椒をさつゆに入れてみたり、七味をつゆに入れてみたり、なんか酢をかけてみたりとかするじゃない、はい、つゆに、
はい、
でも私はここで提案したいんですよ、うん、つけ麺を飽きずに食べられる方法として提案したいことがあります、
うん、お
で、しかもそれがそのいろんな味がね、
これ提案なんですね。
提案です。
今回は
あくまで提案です。
今回は提案。
そうそう、うん、そうやって食べると楽しいよっていうね、提案です。今回は、うん、つゆに例えば唐辛子とか入れちゃうと、もう最後まで辛いでしょ、
うん、そうだね、
嫌じゃん、うん、それでおしまいでしょ。でも辛いのも食べたい、辛くないのも食べたいってなるじゃないですか、うん、交互に食べられたらいいと思いません。例えば、
うんうん、そうだね、
そうしたければ、うん、麺の方に胡椒とか唐辛子をかけるんです、うん、例えばちょっとしたエリアに、うん、で軽く混ぜて、うん、それを麺つゆにつけて食べると辛みが効くし、うん、でさらにそうじゃないところを食べれば普通の味になるし、うん、スープがそんなにこうね、その調味料に染まらないわけ、うん、だから食べやすくなる。でしかもお酢も例えばさっぱり食べたいときに麺にお酢を軽くかけてあげて、端っこの方にそれ軽く混ぜてつけて食べる。そうするとその時はさっぱり食べる。で最後のつゆとかがそういうのに染まりきらないまんまでちゃんとね、スープまた足してもらって飲めたりするわけ。その食べ方をするとつけ麺が最後まで飽きずにいろんなバリエーションで食べられます。
なるほどね。
私はこの食べ方ぜひ皆さんにやっていただきたいと思って今回提示させていただきました。
これあれですか、取り皿とかもらったら怒られますかね、お店の人に。
だそういうね、余計なもう、やわ、もうそういうことしない。
ぜひさ、これ聞いた人がね、試していただいて、うん、なんか反響欲しいよね。
欲しいです。うん、ぜひぜひ。
これ僕ね、思うんですけどね、やっぱりつけ麺ってみんなこだわりの食べ方あるんでね。
そうそうそう。
これはこれで賛否両論だと思うんですけどね。うん、
だから、はい、あったら言ってくださいよ。それを逆に教えていただきたいですよ。
僕もあとね、10分5分もらえたらね、10分5分で私いろいろ言いたいことあるんですけどね。うん、今回はね、こういうことにしておきましょうか。
とりあえずね、チバルルブ的提案ですので、まあぜひお試しいただければと思います。以上、今回のチバルルブお届けいたしました。
Send mail dbc at qs.oops.jp. Come on。
ゴールデンラジオ劇場野球ごめんな。声の出演たけし、飯塚克美。幼少時代のたけし、千葉綾乃。父、中澤博之。ナレーションは私、一ノ瀬一太でお送りします。
お盆、父の墓参り。ちょうど1年前、父が病気で亡くなった。母は僕が小さい頃に離婚して出て行った。父が僕を育ててくれた。家はとても貧乏で、おもちゃの一つも買ってもらえなかった。楽しみといえば、日曜日に父が作ってくれたお弁当を持って公園で食べることだった。
うまいか。
うん、パパの卵焼きは本当に美味しいね。かえちゃんにあげたら、うちのママよりも美味しいって言ってた。
そりゃ当たり前だよ。ママがいなくなってから必死に勉強したんだから。
でもね、かえちゃんこないだパパとママでスペアリブをでっかいホテルに食べに行ったんだってさ。
スペアキ？
スペアリブだよ。父ちゃんスペアリブも知らないのかい？
知ってるよ。こんな薄っぺらい肉だろ。
食べたい食べたい食べたい。卵焼きなんてやだやだやだ。
そんなにごねるなら金輪際お弁当作らないぞ。
僕だってお肉とかハンバーグとかエビフライとか食べたいもん。僕今日誕生日だよ。
微笑みを浮かべた父がリュックサックの中からリボンが巻かれた包みを取り出した。
もしかして誕生日プレゼント？
開けてみろ。
お願いしてた水野のグローブかな。
これで胸を張ってグラウンドに行けるぞ。
リボンをほどくと野球のグローブだった。僕は唖然とした。
どうした、そんな表情をして。
信じらない。
なんで、グローブが欲しいって言ってたじゃないか。
僕は水野のグローブが欲しいって言ったんだよ。瑞穂ってなんだよ。
駅前の伊東洋華堂で888円、安いだろ。
やだやだやだ、水野のグローブじゃなきゃやだ。
同じグローブじゃないか。水野のグローブは高いんだよ。調達したら買ってやるよ。
絶対買ってくれるって言ったじゃんか。
パパは水野のグローブを買おうとしたんだよ。なんか安いなと思ってて、買った後にタグを見たら瑞穂って書いてあってさ、紛らわしいよな。泣くな。
じゃあリトルジャイアンツに入団させてよ。
あそこはプロと直結してる名門チームだろ。近所の野球チームでよくないか。
お金がないから無理なんでしょ。お金持ちの家に生まれたかった。だからお母さんだっていなくなったんだ。
たけし、
あの時の今まで見たことのない父の表情を思い出していた。墓参りの帰り、タクシーが駅に到着した。僕はクレジットカードを財布から出したつもりが7個を出してしまった。運転手さんを一瞬混乱させてしまった。父に似てうっかりミスをよくしてしまう。
東京ドームって大きいね。
大きいな。
それにしてもチケットどうしたの？野球チームの翔太郎くんが巨人戦のバックネット裏のチケットはなかなか取れなくて高いんだって言ってた。
隣の中本さんが新聞屋にもらったんだって。行かないから父さんもらったんだ。
イエーイ。 うちもたまにはいいこと起きないとね。
ちゃんとした野球チームに入れたろ。
近所の野球チームじゃんか。
父がウエストポーチから巨人対阪神戦のチケットを2枚出した。もぎりの男性スタッフが言った。お客さん、これ割引券ですよ。チケットを見たら割引券と記載してあった。父は慌てて当日券を購入しようと列に並んだり必死だった。バックネット裏の当日券は完売だった。父は僕に何とかバックネット裏で野球を見せようと何度も頭を下げてお願いしていた。僕たちの後ろにお客の列ができていた。父は必死だった。僕のために。僕は父の手を握り、
父ちゃん、お腹すいた。あそこのベンチでお弁当食べよう。
球場から漏れる歓声の音を聞きながら、いつもの手作り弁当を食べた。あの時の卵焼きは格別に美味しかった。必死にお願いをするあの父の横顔を一生忘れない。ふと横にいた妻が病室での最後の言葉は何だったのか尋ねてきた。今まで3回聞かれたかな。今まで言いたくなかったわけじゃなかったんだけど。親父の最後の言葉？野球、ごめんな。
ゴールデンラジオ劇場、野球、ごめんな。脚本、中澤博之。声の出演、たけし、飯塚克美。幼少時代のたけし、千葉綾乃。父、中澤博之。ナレーションは私、一ノ瀬一太でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
中澤プロレス。はい、
りっちゃんいらっしゃい。
あー、りつこ、いいタイミングできたね。このコーナー、メンバーの飯塚が黙りこくるという時間でございます。中澤プロレス、このコーナーはですね、私の大好きなプロレスをですね、皆様に紹介しようと、そして選手のね名言を含めて紹介していこうかなと思ってるんですが、はい、今回新日本プロレスのマラソン祭典、G1 クライマックスですね、はい、今回の G1 のタイトル、ギラギラの夏メラメラの戦いね。直前ということで、はい、今回はですね、
もうやってる
んですよ。で、今回このメンバー、一ノ瀬、千葉、森、中澤、何回も行きます、見に。いろんな会場に。私は3回行きますね。
僕は後楽園見てきました。
見て、あ、昨日見てきた。
見てるし、そうだよね。
見たよ。
本当、何が一番良かった？
ナイト。
あいい、ロスインゴ、ベルナブレス、でハポン。
ナイトとエルガンが良かった。
あ、ビッグマイク、エルガン。
もう本当にエルガンがどの技も受け止めて技をさせないっていうね。
あ、なるほど。
もう力技でどんどん行く。
マジで、うん、ラダー登ってた？
ラダー登ってない。
手錠力づくで外してた？
外してはいない。
で、今回はこの G1 クライマックス見に行くので、はい、優勝候補、優勝予想やろう。
あー、いいね、優勝予想ね、いいよ。
まあ、プロレス知らない人はね、ちょっとあの聞いてください。
飛ばしてもいいよ、もう。
置いてくのね。
だとしたら
飛ばして大丈夫です。
飛ばしてもいいよ、
好きな人は一緒に一緒に楽しみましょう。
そうね、そうだよね。
で今回、まあ、もう事前に実はもう予想してまして、
はい、
しました、
ね、はい、
うん、今回、まあ、あの勝った人にね、うん、あのみんなでこうプロレス T シャツを買ってあげようっていう企画になってます。はい、はい、じゃあ一人ずつ言っていこうか。
はい、
じゃあ昨日あの後楽園ホールに行った一ノ瀬さん、あなたからいきましょうか。
僕は後藤です。
お、
後藤
書いてもいいんだよ。
いや、牛殺しの後藤です。
おお、後藤ね、アラムシャ後藤。
アラムシャ、はい、
なるほど、
はい、
千葉さんは。
私は、うん、後藤って行きたいところの、うん、岡田にします。
ああ、 IWGP チャンピオンね。
そうです、
レインメーカーね、
うん、そうそう、レインメーカー岡田にします。
まだ、あ、うん、一番まあね、
そうね、強いから、
まあまあまあまあ、そういう意味では妥当なんですよ、うん、
なるほど、
はい、岡田にします。
はい、はい、じゃあリツコ。
私も後藤です。
おー、牛
殺し。
そうそうそうそう、実は後藤かぶりだね。
後藤大好きだもんな、リツコな。
後藤ね、そんな好きじゃないんだけど、そうだね、今回は優勝するんじゃないかっていうことで、うん、後藤。
なるほどね、
はいはい、
で私中澤ですね、うん、柴田ですね。
あ、それはわかるんだよね。
柴田、渋い渋いですよね。
後藤と柴田はね、同級生だからね。
そうそうそう、同級生コンビ
優勝。まあその、まあ、
柴田ででも決勝の、
そう、その決勝が見たいっていう願いもあるよね。
あるね、あるはあるね。
かっちゃんちなみにジャッキーチェイでしょ。
長田
白目。でも長田今現段階で2連勝中です
から。そうそう、結構勝ってるからね。
勝ってるからね。
そうそうそうそう、
バックドロップがすごいんですよ今。
でもね、勝ってる、
長田勝ってんだよ。
勝ってる、
そうなの、そうなの。
もしかしたら今あの長田対天さんっていう決勝戦もね、見れるかもしれないっていうね。
第3世代、
第3世代の決勝っていうね。
50近いおっさんでしょ。
そうだよ、若者全然入らないよ。
分かんないよ、ほんまかもしれないよ。
でもね、今年の G1 のね、うん、開幕戦は、うん、そのエースである棚橋、うん、そしてチャンピオンの岡田が負けるっていうね。
そうだね、
しかも他団体から来た真田と丸藤負けるっていうね、もう脚本家あるようなストーリーで始まったわけですよ、う
ん、なるほど。
わかんないですよ、何が起きるか。
そうだね、
そうだね、
そうですよ。
これはね、決勝はいつなの。
決勝はですね、8月の
14日
見に行きます。
行きます。すごいな、
見に行きます。持ってるよ、この人たち。
リスクも行くだろ。
行くよ。
なんだよ、三人も行くんじゃん。
一応さんも行くか。
いや、私行くと思ってたんだけど、そうじゃなかったらしいってことが最近判明して、うん、その代わりあの所沢大会行ってきます。
そうなんですよ、僕らのね、まあ、
う
ん、
所沢大会羨ましい。それ私行かないやつだから。
意外とこの所沢大会いいカードが並んでるんですよ。
そうですね、
あの近くで見れるのもね。も
うでもこの配信の時はもう結果分かってるよね。
そうだね、
そうだね、そうだね。
なのでへーって思っててください、とりあえず、うんうんうん、はい、うん、
はいね、
はい、
なので皆さんもぜひ予想してください。
分かんない
でもね、この G1 クライマックスは、うん、多分決勝とかテレビでやるんじゃないかな。
夜だから夜中、真夜中にあの、うん、ワールドプロレスリングって番組ありますから、うん、何をこいつらはほざいてるんだって人は、そうそうそう、土曜日の夜中に、うん、あのテレ朝つけて、
そう、
ちょっととりあえず一回見てみましょう。
そ
う、
去年はね、うん、ゲットスポーツでやったんだ
よ。やった
1時間半ぐらい、
ね、うんうん、あの G1 の決勝もね、
はい、
うん、
はいはい、じゃあそういうわけで中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間です。盛りだくさんでしたね、
はい。
ラジオドラマの感想などお待ちしています。メールアドレスが gbc@qs.ops.jp gbc@qs.ups.jp になります。はい、ということで、メンバーの告知タイム。
はい、はい、私が所属しております P カンパニーの公演がですね、8月の25日から29日まで東京芸術劇場シアターウエストでやります。はい、タイトル、トラヨトラヨというね、斎藤道山という、まあ、のお話なんだけど、それに現代人がちょっと絡んでくるみたいな。
確かに力道山だね。俺も言おうとしたけどさ、繋がり的に、ね、
ではないです、う
ん、もうやばい
よ。お前が言うな。
我が社長の林と、あとですね、ワンピースのサンジの声で有名な平田博明さん、
うん、
お出になられますの、
はいはい、
で、ぜひぜひ見に来てください。詳細は P カンパニーホームページの方でご覧ください。
はい、
いはい、リツコ、
はい、私またあの5月に出演させていただいたカセットで、9月出させていただきます。9月26日月曜日から28日水曜日まで平日3日間やります。ステレオフォニックというタイトルになってまして、場所が江戸川橋にあるエサラバになりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、 ね、80回目のラジカフェね。
おお、そうだったんだ。
そうなんですよ。
重ねてきたね。
途中から来たから。
ね、はいはい、80回目でもいつもと変わらず、変わらない内容でね、はい、はい、やってきました。ぜひですね、もう、いろいろな、メンバーの、質問とかお待ちしてますので、
はい、
お願いいたします。
ごもごも
してます。はい、はい、番組のお相手は私、中澤と
森律子と
千葉彩乃と
一ノ瀬一太と
飯塚克己でした。せーの、
バイバーイ。
いや、ほんまもありえるよね。